年金障害でございまして、ホットフラッシュっていうんですかね、暑いんですよなんか汗がこう出てきましてね。で今このスタジオは現在だいたい25度ぐらいの室温なんですね、外は今日は雨降っておりまして、風もビュービュー吹いておりまして、まあ、気温はどちらかというとそれほど高いわけではないので、エアコンも非常に今日は効きが良くて、いつもだとねやっぱりこれ機材とかいろいろありますから熱が出るので27度以下にはなかなかこのスタジオ下がらないんですけれど、今日は本当25度、 24.9 度という数値が今出ております。なので涼しいはずなんですけど、私だけさっきから汗をかいておりまして、ホットフラッシュ変わるわよという塩梅でございましてね。よくあの女性の更年期というのはあの耳にするわけでございますが、男性にもあるわけでございまして、かつてあのクイズダービーで出演レギュラー出演なさっていた漫画家の原平さん、あの方も更年期で相当悩まされたというのが確かあのご自身が書かれた本だとかに確か書いてあった。あの大変なんですよ。だからこのホットフラッシュだとか、そのなんかそのホテリ感であるとか、なんかねそういうのがこう出てきまして、でもう早く収まらないかなと。で収まったら収まったで、それはもうあのジジイの幕開けでございまして、いよいよ今私ジジイの入り口にいるわけですよ、ええ、でこうジジイの階段上がる君はまたシンデレラさんのね、あまり登りたくない階段なんですけど、やっぱあれですね、男ってのはこうジジイになっていくと徐々にあの女性化していくと言われていて、それまであのちっちゃなね赤ちゃんとか大して興味もなかったのが、うわー可愛いなとか、あの動物だとかをこう可愛いなとか思ったりとか、でそれが通り過ぎると今度あの人間じゃなくて草花をめでるようになってですね、で盆栽だとかそういうのに行ってしまう、そして枯れて死んでいくということで、植物にだけは行かないぞというふうに私誓っております。ということで別に誓わなくてもいいんですけれどもお送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユです。
あ、今日はご参加いただきました。
よろしくお願いします。
そして、FMC 九州はこちらは今日は水前寺公園サテライトスタジオだと思いますが、この方です。
はい、平上優子です。よろしくお願いします。
更年期ですよね。
あ、もうとっくの昔に亡くなってると思います。
亡くなっちゃったんですか。もう枯れた
枯れたと思いますよ私。
あ、そうですか。
あら、早くないですか。
早いと思いますよ。
SMC は本当にもう枯れ木が多いのでもう、本当に、
ね、いやでも全然症状なかったと思いますけどね。
ああ、そうですか。さすがやっぱ、まあ、ね、あらゆるこう毒気を打ち消す因子を持っていると言われている木田上優子、細胞と言われておりましてね、これが今全世界の医学者の注目の的と言われている木田上の細胞をそのいかにしてゲットするか、これがですねこれからの医学の
発展。いかにしてゲットってどういうことですか。
まるで昔ゴジラ対ビオランテでゴジラ の肉片を集めてきて、でそれをこうバイオテクノロジーでこう草花と融合させて、でこうビオランテを作ったみたいな、そんな話しても分かんないですかね。
ちょっと
分
かんないけど。
沢口靖子が怪獣になっちゃうんですけどね。なんすか。
あ、いや確かにですよ。インフルとかかかったことない人の本当細胞とか知れた方がいいと思いますけどね。
だからあんたの細胞だよ。
なんかかかったことなさそうですけど。
いや私一回かかったじゃないですか。
うん。 それはほらかかってもほら普通の人だったらもう一発で死ぬようなインフルエンザだったのにだからそれぐらい強力なものだったからかかったんであって、うんうん、でそれをもやっぱりこの凌駕する抗体をお持ちなので、うんうん、ね、きっとこれは
いやまだたくさん いると思いますけどね周りにね。
いやいやもうとりあえずキラウエユウコの細胞が人類を救う希望、うん、でも希望の星だと言われていますね。
周りにいませんか、インフルかかったことない人とか。
あんただよ。
いや私意外でです。
やっぱなんか50過ぎて初めてインフルになったって人はいますけどね。
あ
やっぱ年には語らなみたいな。
それ意外とさなってたんだけど気づかなかったとか軽かったとか分かんないよさ、うんうん、
いやでもそれでもすごいじゃないですか。なってたのに分からないぐらい体は安定してるってことでしょ、うんうん、よっぽどすごいですよ。
いやさ分からないですけどね、それは私が医者で見てそれを診察したわけじゃないですから分からないですけど、うん、まあまあいろんな人が
よっぽどそっちの方が早いと思うけどね。ほんと今はもう
そうですか、
ワクチンいろんなの出てきやがってね、
いやまあ出てきやがってなって言ってあんた打ってもいねえのにな別にね。
いやいやいや、
どっかであ
れちょっと分かんないですよね。
どっかでほらなんとか社製 A 社のやつを打った後に B 社を打ったらおかしくなって死んじゃったっていう人がいるらしいですね。
そうですね、
だからそういうのも怖いじゃないですか。
まあまあ、
本当に自分のあったやつって分かんないじゃないですか、やっぱね、
まあ。まあ私もだからそのねファイザーを打って体調が激変してますからね。
でしょ、おかしいでしょ、やっぱそうでしょ。
まあまあだから、まあ、そういう薬なんだろうねあれね。
私打ちましたけど、何もなく、
何もなく。
あ、え、
2回打った
1回目です。
まだ1回目、
はい、
じゃあもうすぐ
2回目怖いんですよね。
F ですか、
M を
打ちました。 M だと4週間空けてますね。
そうなんですよ、
という
怖いです。2回目
楽しみです。で2回目はいつ頃なんですか。
8月末
8月末に、
はい、
8月末に何かが起きる。
ねえ、9月に私もダダウンしてるかもしれない。
ああ、
相当、ね、あの熱が上がるらしい
ね。らしいですよね。
ストロンボリの逆襲。カミングスーン。
映画ですか。
お便りいきたいと思います。
はい、
こちらは大阪府豊中市からいただきました55歳宅配ドライバー、ラジオネームトラエモン。
ありがとうございます。
たたた大変です。火事です。朝日新聞が燃えています。
どういうこと。
まあまあこれ炎上ということですね。別に朝日新聞が物理的に燃えてるわけじゃないです。第103回全国高等学校野球選手権大会の運営費用1億円を朝日新聞社がクラウドファンディングにて募るも550万円ほどしか集まらなかった上に、朝日が全額出すのが筋なのになんで国民にたかろうとするの。これまで儲けてきた金を回せよ、黒字は何も言わずに懐に入れて赤字の時だけこじきかとネット上で大炎上しております。ちなみにコロナ禍前に開催された第101回大会では約6億5900万円の収入があったそうです。
マジ、
どっから収入が出て
くる。入場料、その他スポンサー、
ね、グッズとか、
うん、いろいろ、
すげえ。高校野球で、
高校野球そうでしょ、ね、だって毎日
そんなに儲かるんですか高校野球。
2週間
儲かるからずっとやるんじゃない、あなた、
すごいな。
だからもう赤字垂れ流しのイベントなんかやったら5回ぐらいで終わってますよ。
いらないですもん、移動費もいらないし宿泊費もいらないし加点試合してくれますもんね。
そうそうそう、
そっか、そういう裏事情が。
別にだってギャラ払うわけじゃないし、
ね、
ファイトマネー出すんだったら話別だけど、
ね、優勝したって別にメダルはかけるぐらいですからね、
まあ、せいぜいあのトロフィーでしょ。
そうですね、
でトロフィー返さなきゃいけないでしょ。
確かに、
ええ、まあ一応ほらあの違うものあげるんだけどね、いつものやつは戻ってきて房がただ増えていくだけじゃないですか、はい、
です
だからまあまあいいや、ちょっとお便りまでありますよ。表向き神聖なるアマチュアスポーツ大会の裏側を露呈させてしまった朝日新聞、おバカですね。普段あまりスポーツに関する話題に触れない QIC ですが、東京ヤクルトスワローズファンである師匠にご意見賜りたいと思いますがいかがでしょうかということで、だからまあアマチュアスポーツじゃないですか高校野球。まあまあその野球に限らず、
はい、
その高校野球だけなぜ突出してこれだけ そのエンターテインメントにしてしまっているのかっていう部分があって、もちろんそのね、なぜ103回もやってるわけだから、ね、その歴史があるので、昔ね、そもそもその なんていうんですか、エンタが、スポーツエンターテインメントがなかった時代ですよ。今みたいに競技がたくさんなかった時代はやっぱ、うんうん、で野球とかそれに行きますよ、うん、でほらプロ野球だってその頃はまだね、まだ、うん、登場して間もないぐらいの時代なので、うん、まあとりあえずみんなその地域のその地域ナショナリズムとかも鼓舞するし、うん、そういったのを含めていくと高校野球ってやっぱ盛り上がるわけですよ、
う
ん、でしかも全国の、
ね、
精鋭が集まってってことになれば
そこがね、
やっぱりそれはあの見たい、あるいはその結果を知りたいっていう人は当然出てくるわけで、そこにそのメディアというものが、うん、そういち早くそのスポーツの結果をお伝えするということで入ってきて、でそれがまあどっちが卵が先か鶏が先かでどっちが先か俺も知らないですけど、うん、まあ、特に朝日新聞が主催となってこの高校野球大会をまあやることになっているわけですけれど、でまあこの、なんですかね、その、最初のうちはまあささやかなね、
はい、
ささやかなものだったと思うんですよ、
うんうん、
でこれが気がついたらものすげえその全国イベントになって、うん、やっぱり一番悪いのは NHK だと思うけどね、俺は。
あ、そうなんですか。
NHK が要するに全試合中継するじゃないですか、うん、ね、
はい、
決勝だけでいいんじゃないの、ああいうのって。
なんでですか。
そんな見たい高校野球
見たい、
見たい、
野球ファンからの私にしたら見たい。
あ、そう
ですね。
あ、俺全然なんかね、高校野球ってね見たくないんですよ。なぜかっていうと、なんか試合、これも毎回私申し上げるんですけど、なんかちまちましてるでしょ、なんかプレイが。さあ、監督からスクイズの。
いや、そうですよ。
ね、こう、さあ、バントっていう、もうすぐバントでしょ。
いや、それが鉄則ですから。
そこで、こう、かっこよくヒッティングでカコーンとか、こう、カコーンってセンター方向っていう。
地道な攻撃をしてこそのですよ。
伸びた伸びた伸びた、おっと、センター、センターキャッチとかっつって、それで、さあ、ここでランナータッチアップとかって、そこで、フォースアウトとかっていうふうになった方が面白いじゃないですか。
それだから大事。自分のところにボールが来んかったら動かんでいいですもんね。
そんなことないんですよ、これ。語弊がありますから、ちゃんとチームプレーですから、野球は。
いや、だから、まあ、ともかく、まあ、その自分のね、地域だけ中継すりゃいいじゃんと思うわけ。
まあまあまあ、
それは別にね、なんかね、こういう、その、岐阜県のなんとか高校とか、うん、ね、がさ、地元の方はいいんですよ。
うん、
はい、それ別に、九州で見る必要ないわけですよ、ぶっちゃけ言うと。結果さえしりゃいい。
まあまあまあね。
で、で見たい人は当然見たいだろうから、うん、今ほらそれだけ細分化されていろんなチャンネルがあるわけじゃないですか。
確かに。
スポーツガオラとかああいったところ、うんうん、ああいうのでやりゃいいんですよ、だから。でそういうやつ見たいやつは金払ってみろと。
それこそアマチュアスポーツがビジネスに。
いや、だからそれはやっぱ中継にはお金がかかるわけで、うん、テレビのいろんなものに、ね、その最低限の負担はまずしようじゃないかと、
ね、
それ以外のこれだってもう朝日新聞とかも、まあ、ポスターでっかいの作って、うん、必ずなんかお姉、なぜ野球なのにお姉ちゃんのポスターなのかがよくわからない。
これ高校野球って甲子園って、はい、元から朝日がずっと単独だったんですか。
基本朝日ですよ、だから選抜が毎日新聞。
うん、
だから例えば大阪ではテレビは2チャンネルやるでしょ、その NHK と朝日放送。
そうか、そういうことか、
ね、うん、で地方ではそれないわけですよ、うん、地方では自分の、うん、県の出場校が出たところだけ朝日の、ネットワークの局があるところは買うんですよ、
うん、ええ、買ってるわけね。
そうそう、ね、だからほとんどは NHK なんだけど、まあ、だから、うん、このお金のかけ方でもその6億5900万円の収入でしょ。
だってそんだけあったら何年も運営できますよね、普通に考えたら。
だからこれ朝日が全部自分の懐に入れてるわけでしょ。
わざわざクラウドファンディングなんかしなくった
って。でも今550万も払う人がいたっていうのはすごい。
面白いですね、
うちもやっぱりクラウドファンディングで。
そうです ね、
なんかのスポーツ中継をやりたいですよね、うちもね。
ああ、やりたいですね、いいじゃないですか。
そして実況できますから。
ああ、いいですね。
スポーツ実況できますよ、はい、一応、文化放送で鍛えましたけど。なのでそうですね、野球でも野球の実況できますけどね。
ああ、本当ですか。
だからね、高校野球、これ甲子園が今、まあ、皆さん甲子園でやってるものっていうイメージがあるじゃないですか、うん、これ違いますからね、もともと豊中球場ですから。知ってますか。第1回は豊中でやったんですよ、高校野球って、
ね、だから今こそ豊中って大阪どこ、
大阪の豊、このトラえもんが住んでる豊中市ですよ。豊中市、今もあるんですよ、豊中球場、で豊中球場で、豊中球場でやる MC 主催の
誰をターゲットに野球大会
いや草野球大会
草野球大会、ね、
草野球でいいです、
そうですね
草野球だとい
いんじゃないですか。豊中球場ってでかいんですか。
いや普通ってこちら方とちっちゃい
ちっちゃいです
ね。ちっちゃいですけ
どね。あちっちゃいんだ、
市民球場ですけどいいんじゃないですか、
ちょうどいいですね、
でここで熊本ではほら早起き野球ってのがあったんですよ。
何ですかそれ。
熊本でね、熊本日日新聞社が取材する早起き野球って朝明け方からバカが集まって
バカで言わない
これからね8時9時から働かなきゃいけないサラリーマンが、ね、朝早く起きて4時5時に起きて、それで始めるんですよ。それでねなんかね7時半だか8時だかの段階で、勝ってる方が勝ちっていう、
もう時間制
なの、ま、仕事に影響しないようにっていう
そっから出勤するんですね。
早起き野球ってのがあって
元気やな。
これでねその結果が必ず新聞に載るんですよ。でそれで載ってたのがジャイアンツ対ヤクルトって書いてあってなんだこれ
ひどいなそれ。
でよく調べたら寺丸ジャイアンツっていう寺丸自動車学校っていうところがやってるそこの教員がやってるチームと、本当にヤクルトの工場が熊本にあったんですけ ど、
ど
そこの社員が集まってて、
じゃあまあまあ嘘
じゃないジャイアンツ対ヤクルトってすごいなこれ東京シリーズだなと思って、ちょっと応援してみたくなったんですけど、そういうことがありましたけどね、ということでどうですかね。やっぱ金のかけすぎだとは思いますよ。それよかねなんとかなんないですか。プロ野球見に行けないですよ今私。
もう一席空いてますからね。
だってこの間のほら京セラドームの見たあれ写真
見てません。
京セラドームでさ阪神戦やったじゃないですかこの間、でその何あれディスタンスじゃなくてさ、密だから一つの、こうボックスというか、ゾーンがあるじゃないですか、そこにギュッと固めて、で隣のゾーンが空きなんですよ。
何それ。
だからギュッっていうのと、ガラってか誰もいないっていう、
一席ずつ空いてんじゃないんですか。
違うだから普通にギュッて詰めた
他人同士を詰めて
だから島模様になってるんだから
何それ意味わかんないですね。
あれはちょっと斬新なディスタンスだなと思って。
ディスタンスされてないですよね、
だからまあもう普通に入れてくんねえかなもう
ねえもうだから声とか出さんかったらマスク着用でいいじゃないですか、ね、
いいじゃないですか。自己責任でも別に私はかかっても構いませんってなんか入り口で丸か×かのなんかタッチスイッチがあってさ、もう×の人はもう入れませんと、丸の人はそこにその丸って押したらその押した写真が残るわけよ、でこうチケットのバーコードかなんかもそれに映し出されて、もう絶対責任取りませんとそれで応援したいっていうやつがこうバカが集まればいいじゃないですか、そしたらもう私喜んでいくんですけどね。まあといったって甲子園の場合は私の場合は狭いところに詰め込まれるんで
今の感じですね。ギュッとちっちゃい
ところ、ギュッとつまアウェーは辛いですよあれ
ね。甲子園はねどうしても、
もうちょっとなんかバランスを取ってくんないかねあれね、
なんか強くなるとどんどん広くなるんですけどね。ヤクルトがどんどん強くなると広くなっていくし、あれ席がね、入るからお客が、
まあね、オリンピックでは活躍したんですけどね。
そうですね、4番がね、
続いてのお便りこちらは、これはもうたくさん来てるんですよ、東京都町田市からいただきました。41歳タウン式記者、ラジオネームカサカサスルメ肌。
ありがとうございます。
竹下昇の孫の大吾ではない方の大吾が
びっくりした
またまたやらかしました、今度はホームレスや生活保護受給者の存在自体を否定する聞くに絶えない話でした。榎田師匠は長年トークラジオ QIC で、久しぶりになんかこうフルネームで言われました、トークラジオ QIC で自ら地雷原トークと称し過激な発言を披露されてますがこの手の舌禍事件はなかったように思えます。この違いって何でしょう。まあ、私もまあ指摘されや舌禍事件だと言われるようなことは今まで数多くやってきましたけどね、でもちろん謝んなきゃいけないような間違いを発言したこともありますが、この手のなんかその弱いものをこう、弱いものって言ったらちょっとあれですけれど、まあ、生活レベルとして非常にこう弱者、生活弱者と言っていいかもしれませんけど、ぶっちゃけはお金のない人ですよ、お金のない人を叩くようなことは今まで言ったことはないんじゃないかな。 あの自虐的で俺金なくてとかって話はしたことありますけど、うんうん、でそのホームレスだとかあるいはその生活保護を受けてる方の存在自体を否定するという、まあ、今回そうでしたけど、うん、それはやったことないですね。その生活保護をその不正に受給してるやつの悪口とか言ったことありますよ、うんうん、そのヤクザモンとかでいますからね、うんうん、まあ、ただそれをそのよく言われてるのよく右寄りの人がやるのは生活保護を受けてる人のほとんどが実はその嘘でその不正に受給をしてるんだという言い方をする人がいるんだけど、それはもう数字的にも違うっていうことはあっていう人ですけど、あのそうでない悪いやつが目立つのは確かです。であとなんですかね、私ホームレスとかそういうあの人対する人に対するあの疎外感とか違和感が子供の頃からないんですよ。っていうのは小学校に入る前でしたけど、あのそこの石橋に住んでた時ですけどね、うん、井口堂ってところに住んで、うん、まだその頃まだ周り畑だらけで1970年の話、1969年か70年です、うん、でその頃はあの石橋にでさえあのいわゆるホームレスがいたんですよ、うん、ホームレスっていうよりはっきりその頃は小敷と言ってましたけど、うん、でその小敷のおじさんがまあ、あのいろんなとこからそのあの 廃品とか廃物とか廃棄物とかを集めてきて、うん、まあ、それでなんか作って食ってるわけですよ、うん、でたまたまその近くで遊んでたらその空き缶で美味しい匂いのするものを作ってるんですよ、焚き火で。それをこう、うん、いや何だろうなと思って、まあ、何だろうってすぐ分かります、カレーなんですよね、うん、まあそうだなと思って近づいてみたら、ボン食べるかって言われて、うん、うんって言って、うん、俺で原材料が全く分からない怪しげなカレーを食ったんですけど、これがねなんかあの本当に至福の味でうまかったんですよ。それでそのおっさんと仲良くなって、でそれからかな、多分なんかそういう人たちに対する抵抗が私全くなくなって、であの何回かそういうなんだあのそういう人から声かけられて、あの前にもこれ話したことあるかな、熊本のダイエーで買い物してたら、もういかにもホームレスのおじさんがでっかいゴミ箱に首突っ込んで頭突っ込んでゲーゲーやってるんですよ、うん、うわーと思って、で近寄りたくないなと思ったら、そのおっさんと目が合っちゃって、すましぇんすましぇんって言うんですよ九州弁で、それでうわーと思って、でも どうしましたって言ったら、すましぇん、あの背中ばって言って、意味わかりますか、背中ばって、
背中を
って意味ですよ、要するにさすってほしいわけです。で嫌だなと思ったけど、でさすりましたよ、
ね、
あのワイシャツでしたけどね、なんかねラバーの手触りわかる？
ラバーの
手触り、綿なのに。
なるほど。
もういろんなものがべっとりこう、あの網目に染み込んでて、はいはいはい、ラバーのようなテカリ感、はい、でこうさすったら俺の手までテカるぐらいの、うわーっていう、でなんとなく見たらさ、その入ってるのが血なのね。
ああ。
血入ってるんですよ。
なるほど。
で見たらそれがあのいわゆる滑血じゃなくて吐血だっていうのがあって、あの要は胃袋で、ああと大変だなと思ったら、別なホームレスの人が多分仲間が、あのどうしましたって言うから、あのいやいやこの人が、いやもうここから私があの見ますから、どうぞありがとうございましたという、あそうですかって言って、まあ、そこから離れましたけどね。で、まあ、そういうようなこともあったので、あんまりそのなんか彼らをそのあの邪険にするとかっていう意識は僕はないんですよ。だからそれがこの人には、まあ、多分潜在的にはあったんでしょうね、嫌だという、
なん
か嫌悪感とかそういうなんか汚物を見るかのようなものを多分考えていたんだと思うんですよ。でそのとても頭の回転の速い人だから、この人はあんまりこの人知らなかったんですけど、私ぶっちゃけ言うと、そのお便りにあるように、その大吾って2人いるって知らなかったんですよ、いやなんかね、メンタリストっていうやつの大吾ってやつは、これテレビで見たことあるんだけど、
はいはい、
なんかね多分全然違う字でさ、なんか漢字かなんかで書いてあるもんだと思ってたって、なんとか大吾って人だと思ってたのよ。
はいはい。
それであっちのあの何ミュージシャンの方の、ね、あの大吾はよくテレビで見てたから、であの文字も分かってたんだけど、どっちもローマ字だったら知らなかったのね。で今回初めて知ったんですよ。であそうなのねとか思って、でその動画もじっくり見ましたけど、頭の回転はいいんだけど、あのそんだけだなっていうふうにちょっと思いましたね。で、
だから猫ちゃんと比較したのがダメだったんですよね。
っていうか僕はこれ計算のようにしか思えないんですよ。 最初からそれを敷くんだなっていう気がしてならない、なんかあの舌下事件のような気はしてないんですよ。この頭の回転の良さだったらこれを今発言したらどうなるなってことは容易に想像がつくはずで、でその後にそれにまあわーっとこう炎上するじゃないですか、で炎上してすぐに謝らずに一回もう一遍火に油注いだでしょ、で注いだ後にスッと消したでしょ、でスッと消し方がプロなんですよ。
へ
え、あのそのいわゆる炎上コンサルタ、炎上に対するそういう危機管理をやるコンサルがやる、もうほぼほぼ教科書通りのことをやってるんです。
へそうなん、
やってるんだけれど100点じゃなくて80点に抑えてるんですよ。で残り20点のところは何するかっていうと穴を作ってるんですよ。上に広告を載せたまんまにしてるとか。
なるほど、
それとかそのあれでなんか投げ銭になるわけでしょ、お金が集まってるでしょ、それを全額寄付しますっていうふうにすると、聞こえはいいけどてめえの銭じゃねえじゃねえかっていう話になるじゃないですか。でそれも計算のうちですよ。そうすると話がまだ、2割ぐらいの火で続くんですよ。だから火がボーボーじゃなくて一旦火を縮めて、ね、今初めからバーッと来たけどさ今ちょろちょろとろ火に今してますって感じで、とろ火でそのまま続けるんじゃないですか。なんかねそういう気がしてならない。で、あのなんかホームレスとか生活保護の人をただ出汁に使っただけの気がしてならない。だからどこに本心があるかはちょっとまだ分かんないですけど、僕はこの人はそのあ商売人だなという、あのうまい商売をやってるなと思って。
なるほど、
で現にあのメインのスポンサーの飲むシリカ、シリカ水かなんかでしょ、高い水、あれグビグビ飲みながら喋ってるじゃないですか今も。
あ、そうなんですね。
普通だったらああいう問題が起きたら一旦広告あの外しますわね、普通ね、今最近だったら。
そうですね、
外してないですよねあれね。だから俺なんかねその裏側には広告屋だとか、そういう危機管理のコンサルだとかそういうのが多分ついてる気がするんですよ。だからあんまりその炎上にねそのあの乗っかってこの人の悪口をワンワンみんなツイッターとかで書いてたけど、私はその割と冷静に見ようと思ってて、途中で書いたのはなんか俺大悟の方をあの擁護しようかなみたいなことまで書いたのはわざとあのツイッターで書いたんですけど、そういう意味でなんかねこれに踊らされちゃダメよ。だからね
難しい、
今この方法なんです。何でも例えば橋本徹とかもそうなんだけど、必ず火をつけるわけですよ。火をつけてうわってなったところで一旦火をコントロールするわけ、消さない、だから消そうとすると消せるんだけど、そうもう平謝りで謝ればいいんだけど、必ず8割分の謝り方しかしなくて2割残すっていう、その火を残しといてそれは商売に全部直結していくっていう、だからこういうの騒がないのが一番いいんですけどね。
なるほどね、
でもいいですよね、 YouTube であんだけ、皆さんがご覧になると。
いやだって再生回数すごいですもん。
謝罪で儲かるからね。早く俺もそうなりたくて。
いや何でも今芸能で謝罪を YouTube でするのがなんかこうちょっとトレンドじゃないですけど、
いや、ね、儲かるもん、ね、だから今ほらあの FMC の、 あの、ね、YouTube チャンネル、ケツテレ、あのおかげさまでもう間もなく2000人に、なろうとしておりまして、これがあの本当増えれば増えるほどチャリンチャリンチャリンチャリンとこう入ってくるわけです。これがだから1万人とかを超えると、もうひょっとするとあえのきだ多分あいつもう仕事をしなくなって YouTuber になるぜっていう、私目標は今60過ぎたぐらいに YouTuber になるっていう、はいどうもとかって言ってこうなんとかをやってみたっていうのを、そういうのをやりたいなっていう。
でも月50万円稼いでる YouTuber は全体の 3% の1000人らしいですよ。
そこを目指そうと思います、ね、
1000人もいるんだという感じですか。
多分ね10万超えとかだったら多分もっと多いですよ。
ああ10万ね、そうですね、50万っていう区切りなので、
今ねそのね2000人に手が届くかどうかで、うちって基本的に、まあ、週に1本ありてるだけじゃないですか、で1万円1回いかないからなんですよ1月に、でこれ例えば本数を多分 2,3 倍に増やすと、1万円超えは簡単になっていくわけですよ、そうすると、まあ、スタジオの電気代ぐらいにはなるわけですよ、でこれがあの5000人とか1万人になってくると、電気代ガス代水道代家賃それでこう飲み代 ていう、こうで気がついたらなんかえのきだの最近着物がいいねなんかあいつ今までスーツなんか着なかったのに急にあいつネクタイ締め始めたねとかっていうそういうようなことをこう言われるのを目指しています。木南さんもね、どうですか、 YouTuber に、なろうとしてる話聞いてますけどどうですか。
いやいや YouTuber は大変ですよね、やっぱ毎日上げたりして。
毎日上げてるんですか。
いやいや、めんどくさいです。
いやいや、こう今日の水前寺公園とかっつって
何ですか、それこそ。ケラユさんの飲んでるところを載せるだけで多分結構な視聴者は見るんじゃないですかね。
あ、ただ酒飲んでるの、ただライブカメラで映しとくだけって、
だけ
おさまし、あと愚痴言ってるところ。
いや、そうでいい、それでいいみたいですよ。もちろんその誹謗中傷とかね、その特定の人に対する愚痴はダメですけど、
愚痴ではなくてね、
まあね、ということで、ございまして、こちらの方にもねお便りもう一個言っておきましょうかね。これは、茨城県常総市43歳グラフィックデザイナー、ラジオネームユミコ。たくさん届いているようですが、メンタリスト大吾さんが物議を醸しています。何やら今夜謝罪動画を出すようで、これ昨日だったね。果たして本心で謝罪するでしょうか。やっぱ炎上商法なんですかね。炎上商法です。
すごい。
これズバリ言うといいんですかね、こう炎上商法ですっていうすぐに答えるひろゆきみたいな。ひろゆきに対抗して私の本名で森ゆきでいきましょうか。私ひらがなで書いて
何チャンネルか開いたら、
ああ何チャンネルにしましょうかね。11チャンネルからしましょうかね。東京でそういうファッションヘルスがありましたからね。そういうことで、ございまして、いかがだったでしょうか。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。